それでは殉教のコーナーに行きたいというふうに思います。日本26世人と浦上キリシタンの歴史、殉教、天国の希望と喜びをずっと読んでまいりましたけれども、今日43回目、全部で45回ですので、もうあと3回になりましたけれども、今日その43回目の浦上四番崩れの7回目、天才というところですね。そこを見ていきたいというふうに思います。それでは純子さん、お願いします。
はい、193ページにあたります。43、浦上四番崩れ7、天才。キリストへの信仰を捨てない、ただそれだけの理由で一尊総流罪となり、西日本諸藩に流された浦上キリシタンたち。しかし主は彼らが示したキリストへの愛を忘れず、彼らの主イエス・キリストへの従順を通して、キリストに対して全く心が閉ざされていたこの国に信仰の自由を与えてくださいました。
はい、先週お話ししましたように、彼らが6年間そのルハイチで、もう餓死した人もいれば凍死した人もいましたけども、そういう非常に厳しい迫害あるいは拷問に耐えていたときに、世界中でその浦上のキリシタンたちに対するその迫害や拷問に対する非常に大きな非難が上がり、そして岩倉富美男を中心とするその欧米の視察団が行ったときに、不平等条約を改正して平等な条約を結びたいと思ったときに、どこに行ってもそれは条件に出されました。でまたその町に行ったら、日本の本当に片田舎のこの浦上の名前がどこに行っても出てきて、そしてブリュッセルでは民衆たちが浦上のキリシタンたちを自由にしろと大合唱したわけですね。いわゆるシャープレイコールですけれども、それでさすがに岩川富美男を中心とするその日本人たちは驚きまして、この問題を突っぱねている限り条約改正はちゃんとできないということに気づいて、日本に連絡をしますが、日本にいる人たちはまだわからないので、彼らが帰ってきた後、このキリスト教禁令の高田がおります。251年ぶりですけれども、そしてついに彼らはキリスト教の自由を勝ち取ります。これは流されて6年、実にキリスト教が禁止されて251年にわたるその、禁教に扉が割って、ついにキリスト教の自由を勝ち取るわけですね。で政府に対して彼らの信仰が勝利した、これは歴史的な事件であります。これは世界宗教史上稀に見る、歴史的な事件だったわけですね。しかしルハイチから帰ってきた彼らにとって浦上は荒れ果てた場所となっていました。
1873年3月14日ついに彼らはルハイチから浦上に帰ってきたのです。彼らのキリストへの信仰が日本の頑なな政府に勝利したのです。しかしその時には613人はすでに流された地で殉教し亡くなっていました。また6年余りにわたってなされた残酷な拷問の中で1011人は転んでしまったのです。この数字を見ても彼らへの迫害がどんなに厳しく残酷だったかが忍ばれます。彼らの大部分は帰郷後再び元の信仰へ戻りました。
はい、流されていた人は3394人いますけれども、そのうちの、613人、5分の1ぐらいですけれども、およそ、は殉教して亡くなってしまっていたと。そして1011人ということは3分の1ぐらいですね。3分の1ぐらいの数が残念ながら一回転んでしまうわけですね。で、転んだ人を責めるというよりも、これは、それほど残酷で、長期にわたる迫害だったと。とても耐え忍べなかったんだろうと思います。でも、この数から見てもわかりますが、相当厳しい、残酷な、迫害、拷問がなされたんですね。彼らは、キリストが自由になった時に、再び悔い改めて、改心戻しをして、浦上に戻ってきた後、もう一度元の信仰に戻ったわけですね。そういう状況の中で、彼らは、ついに、帰ってくるわけでありますね。
大声で オラショできる。流されていた3394人のうち1900人がついに浦上に帰ってきたのです。
はい、3394人のうち1900人、2000人弱ですけども、ついに浦上に帰ってきました。
しかしそのうち736人には家がありませんでした。旅の間に壊されてしまっていたのです。残りの1164人には家はあったのですが、家とは名ばかりの壁も瓦も落ちたあばら屋になっていました。もちろん畳や建具などは全くありませんでした。そこで家なしの人のために竹の窪の勧誘林から切り出した木材で一人当たり一坪の三四軒続きのバラック長屋を建てて、とにかく落ち着かせることになりました。
はい、1900人は帰ってきたんですが、736人は家がなかったと。残りの1160人にも、まあ、家といっても家は名ばかりで、もう瓦も壁ももう落ちて、まあばらになっていたと。まあ、もちろん6年間人は住んでいなかったので壊されてしまったり、あるいはそうでなくてももう6年間人は住まずに雨風に当たればもう当然家は壊れていきます。畳は建具などは全くなく、そういう状況だったわけですね。とても住めない状況でした。それで、竹の窪から勧誘林を持ってきて、一人当たり一坪、ものすごく狭いんですけれども、一人当たり一坪の三四軒長屋の、まあ、バラック長屋を建てて、とにかく住ませると、落ち着かせようということになったわけですね。まあ、とりあえずということであります。それでも彼らは、この、浦上、この浦上の地に帰ってきて、そしてしかも、自由に、賛美歌を歌い、大きな声でお祈りできることにすごい喜びを感じていました。住むところがどんなに狭くても、どんなに荒れ果てていても、心の底から神様を賛美し、そして大きい声でお祈りができる。これに勝る喜びは彼らにはなかったわけですね。
もちろん火災道具などは全くと言っていいほどありません。このように軒の傾いたあばら屋と狭いバラック長屋ではありましたが、彼らはとても喜んでいました。それは主の恵みによってキリストへの信仰を守り通して故郷に帰ってくることができた上に、大声でオラショ祈りすることができる時勢になったことが何よりも嬉しかったからです。
彼らは6年間本当に苦しい拷問に耐えて戻ってきました。信仰を守り通したことに対する非常に深い喜びがあったと思います。捨てないで済んだ、転ばないで済んだ、最後まで神様を愛し信仰の忠実を守ることができた、そのことに対するものすごい喜びがあったでしょうし、そしてついに堅苦な政府に勝って信仰の自由を勝ち取れた。戦ったわけではないんですけれども、結果的には彼らの信仰が政府に勝ったわけですね。そしてもう本当に心から神様を賛美し、大きな声でオラショを祈ることができる。これに勝る喜びはなかったというふうに思います。もう隠れなくていい。堂々と祈り、自分がクリスチャンであることを堂々と、することができる。まあ、それも彼らにとっては本当に大きな喜びだったと思います。7代250年以上続いたこの、隠れ続けてきた人生から、こう本当に堂々と信仰を明けにして、キリストを信じることができる。こんな嬉しいことはなかっただろうというふうに思います。
彼らの生活は極貧を極めましたけれども、彼らの内にある喜びはその貧しさによっては決して消すことのできないものでした。彼らは毎日毎日大声で祈ったのです。主イエスに感謝しながらオラショを捧げました。日曜日には大浦天使堂に行ってミサに預かりました。8キロばかりもあるのですが、彼らは少しも遠いとは思いませんでした。
はい、この帰ってきた彼らの生活というのは極貧でした。家だけではなくて、そんな仕事がないわけですね。確かにキリストが自由になったんですけれども、やはりその今までの歴史の中でそのキリスト教というのを非常に悪いものとして政府が言っていたので、人々は簡単に雇ってはくれない。そういう中で ものすごい極貧だったわけであります。しかし彼らの内側から溢れてくる喜びというのは、どんなに生活が極貧でもその内側から溢れてくる喜びというのは何も消すことはできなかったですね。貧しさよりもその信仰の自由を通して自由を勝ち取った喜びが、彼らの内に溢れていたわけであります。で、彼らはもう毎日毎日大声で自由になった、その大声で祈りました。そして神様に感謝をして漏らしを下げ、日曜日には8キロもある大浦天主堂まで行って店を預かったですね。今のように電車があるわけでもない、バスがあるわけでもない、彼らは歩いて行ったわけですけれども、しかも極貧ですのでお腹は空いてるはずなんですが、その堂々と天主堂に行って店に預かれる、誰にも遠慮することも隠れることもない、もう堂々と店に預かることができる、これは彼らにとっては本当に言葉にもう表現できない喜びだったろうというふうに思います。私があるその頃まだキリスト教が迫害されている国に行ったことがあります。そこに行った時に本当にそこに行ってすごく貧しい地域にまで行きました。そしたらそこの人がみかんを分けてくれました。そのみかんは実は彼らの夕食だったんです。でも彼らは私が行ったら喜んでそのみかんを出してくれて、そのみかんを食べなさいとくれたんですね。私よく分からなかったんで、ありがとうございますって食べたんですが、後で聞いたらそれは彼らの夕食だった。でも彼らはそれを惜しいとは思わなかった。こういうところまで訪ねてくれたこのキリストにあるともに、それを分け与えることが彼らの喜びだったわけです。貧しさは人の心を貧しくはしません。どんなに豊かでも心がこの本当に貧しいというか、与えることのできない人は山ほどいます。でもどんなに極貧でも内側にキリストへの愛とキリストへの喜びがあるなら、人は心は豊かになっていきます。この時の裏紙のキリシタンたちは生活は極貧を極め、そして毎日の生活は苦しかったと思いますが、彼らの内側にあったキリストへの愛、そして喜び、それはおそらく今この裏紙の地区にある私も含めるクリスチャンよりももっと大きなものだったろうというふうに思います。彼らは喜んでいました。そして大声でお話をし、8キロあるところを喜んで歩いていき、そして神様の礼拝にミサに預かって主を褒めたたえたのです。こういう喜びを私たちはもう一度取り戻す必要があるだろうと思います。本当にキリストに祈ることができる喜び、礼拝できる、ミサができることのこの喜び、彼らはそれを知っていました。生活はどんなに極貧でもその喜びがあったので、彼らの内側は喜びにあふれ輝いていただろうというふうに思います。そしてそれこそが本当はイエス・キリストを信じる者の何者にも代え難い実は宝であると、そのことを私たちは思うこと、思い出す必要があるんじゃないかなというふうに、彼らのことを覚えながら思います。ところが裏紙のキリシタンたちは本当に神様に愛されていたのでしょう。やっと帰ってきた、どんなに貧しくても天使堂に行ってミサを下げ、そして大声でお話ができる、どんなに貧しくてもその中で一生懸命生活をしながら生活を立て直していこうとしていた、その矢先に裏紙にいろんな天災が襲ってきます。そして彼らはこれでもかこれでもかという試練にあっていきます。でもその試練の中で彼らは信仰を失ったり神様を疑うのではなくて、むしろますます神様に近づき、その試練の中で彼らはもっと深い神の計画と御心を見出していきます。どうやら問題や試練というのは信仰を引き裂くものではなくて、実はそれはもっと深く人々をキリストにつながせ、神を愛する愛を深めていくものなんだろうというふうに思います。試練で人は信仰を失うではありません。神様を見失ったとき人は信仰をしない。そして貧しさは人を神様から引き出すのではなくて、世が人々を神様から引き離していくんでしょう。豊かであることは必ずしも幸せではないのかもしれないというふうに、何かこの裏紙のキリストたちのことを見ていると思わされてきます。もうちょっと読んでいただきたいと思います。
裏紙を襲う天災。キリシタンたちが裏紙に帰ってきたとき、裏紙の地は荒れ果てていました。裏紙四番崩れから帰ってきた人の中で、原子爆弾が落とされた後も生き残った老人が10人ばかりいましたが、原子屋に 翌年雑草が一面に茂ったのを見て、流罪から帰った時によく似ていると言いました。
はい、ウラハミン爆税から帰ってた時はちょうど原子爆弾を伝えた後の、その原子炉に雑草が一面に入っている、その姿と、その原子炉にこう雑草が生えたその姿と、そっくりだったとかですね。で、10人ぐらい残っていた、その中身の爆弾から帰ってきた残っていた人たちがそっくりだと言った。つまり裏紙っていうのは、その4番クゼの時もそうですし、原子爆弾の時もそうですけども、そういう歴史の中を生きてきたキリシタンたちであるということがわかります。
彼らには本当に何もなかったのです。あばら屋に住みつつ、港に行って皿のかけらを拾い、それで荒れ果てた畑を耕しました。近くの村に日雇いに出て、芋やきゅうりの苗をもらいながら働き始めました。こうして一年が過ぎ、やっと畑からも幾ばかりかの実りが収穫され、生活もようやく一息つき落ち着いたと思ったところへ、疫病や天災が折り重なって浦上を襲ったのです。
はい、彼らには何もなかった。本当に何もなかった。あばら屋に住んで、港に行って、お皿のかけらを拾って、それで畑を耕す、耕すようなものはなかった。だから誰もくれなかった。だから彼らはそのお皿のかけらで耕して、そして近くの村に日雇いに行って、そしてお金をもらうんじゃなくて、芋やきゅうりの苗をもらって、そしてそれを植えながら働き始めて、やっと1年が経って、本当に少しだけれども幾ばっかの実りができてきて、どうにか生活も一息ついて落ち着いたかなと思った時に、病気ですね、疫病、それから天災、台風とか、台風の後にはまた病気と、これが立て続けに浦上を襲います。
キリシタンたちが浦上に帰ってきた翌年の1874年夏、まず赤痢が流行します。そこへ追い打ちをかけるように、8月21日台風が来襲し、長崎は大被害を受けます。前年建てたばかりの浦上のバラック長屋は総倒れとなり、昔からあった家も含めて全戸数の半分は倒壊しました。1年かけてシンクの中で育てた農作物は風に吹きちぎられ、収穫は皆無となりました。米の価格は暴落し、食べ物にも困った浦上農民に赤痢はますます広がりました。そして浦上だけでも210人の患者が出ました。
はい、米の価格は暴落ではなくて暴騰したんですね。で、この赤痢が流行ります。1874年帰ってきて翌年ですね。で、赤痢が流行って大変だったところに台風が8月21日来るわけです。この病気が来てるところに台風が来て、で、長崎全体が大被害に遭いますが、浦上もそのバラック長屋は総倒れ、昔からあった家ももうほとんど半分は倒壊、そしてやっと1年かけて幾ばっかの実りができてきた、その希望ができてきた時に、それが風に吹きちぎられ、収穫は全滅。その結果、お米はもうべらぼうに上がって、とても買うお金はない。で、彼らは食べるものがなくなって、赤痢はもっと激しく大きく広がります。その結果、浦上に210人という、だからかなり大きな数字ですけれども、赤痢患者が出てしまうわけです。これだけ立て付けに悪いことがついたら、まるで呪われているかのように思いますし、一体神様はどこにいるんだろうって考えてしまうんじゃないかと私たちは思います。でも浦上のキリシタンたちは、この時の浦上のキリシタンたちは決してそういうふうには思いませんでした。彼らはどんなに問題を許されても、困難がやってきても、台風が来ても、収穫がなくなっても、食べるものがなくなっても、病気になっても、その中に神様が用意した 神様の用意したもっと高い道があるということを彼らは思っていました。この時ドロ神父という方がそのセキリというその恐ろしい病気に立ち向かい、それに応答したヨナ・アマキという人たちをはじめとする特殊看護師の人たちから実はこの後個人が始まります。彼らにとってマイナスと思える事柄を通して、実は彼らは次の働きを、神の計画を見出していくわけですね。なぜ彼らはこんな苦しみや困難を立ち続け抜けたのに、くじけないで、あるいは神を呪わないで、信仰を捨ててしまわないで、その中に神の道を見出すことができたんでしょうか。二つ理由があるでしょう。一つは彼らは何もなかった。彼らは最初何かを持っていませんでした。流された時全てを失った彼らはもう何も持っていませんでした。浦上に帰ってきた時何にもなかったんですが、もう彼らは最初にゼロから出発していたので、何もないからといって呟いたり、文句を言ったり、あるいは怒ったりする必要はなかった。彼らは何もなかったのです。だから、与えられたものが最高のもので、それで十分だった。あまり多くのものを持ちすぎた現代人の私たちは、神様が与えてくださるものを文句を言うことばかりに慣れてしまって、神様のものを見出せなくなっています。彼らは何もなかった。だからこそ、彼らは与えられたものの中に、それはどんなにマイナスと思えても、きっとその中に神の計画がある。きっとその中に神様のもっと大きな御心があるということを見出すことができたんでしょう。もう一つは、彼らがキリストを愛していたからです。彼らは、命を懸けて6年間信仰を守って帰ってきました。転んだ人も悔い改めて再び立ち返ったのでしょう。彼らはキリストを愛していました。いつ分かるか分からない迫害の中で、それでも信仰を追い通したのは根性があったとか頑張ったとかそういうことではありません。もちろん彼らが祈ったからです。でもなぜそこまで祈って彼らは信仰を守ったのでしょうか。それは彼らがキリストを愛していたからです。キリストを愛していたから彼らは信仰を守ることができた。彼らはキリストを愛していたので何もなくても喜んでいた。その愛するキリストに祈りを捧げ、愛するキリストに賛美できる、それが彼らにとって喜びだった。だから家が潰れようと、責任になって病気になろうと、一度失ってしまった命だから、別に病気になったところで彼らは神を呪ったりはしなかった。苦しかったでしょう。楽だったとは決して思いません。でも苦しくても彼らはキリストを愛していたので、その中で信仰を失ったり神を呪うことは決してなかったのです。豊かになった日本、そして浦上も豊かになってきたと思います。もちろんもっと豊かな人たちはいっぱいいるでしょう。でもこの時の浦上のキリシタンたちは何も持っていなかった。彼らが持っていたのはキリストだけでした。でも彼らはキリストを持っていた。使徒行に出てくる人たちが言った言葉、私たちには何もない、でも私のあるものをあげよう、イエス・キリストは何よって歩けと彼らは言いました。彼らはキリストを持っていた。だから歩けない人に向かって歩けと命じることができた。彼らは何も持っていなかったけれどもキリストを持っていた。そしてこの浦上のキリシタンたちもこの時全てのものを奪われていってもキリストを奪われることはなかった。彼らはキリストを持っていた。生きているキリスト、そしてそのキリストを愛していた。だから彼らはこんな困難の中で落胆そうでもなく、神を呪うのでもなく、むしろその中で個人を作り出すという私たちの思いを超える神の計画の中にきっと生きていったんだというふうに思います。最近私の娘がアメリカの私の大好きなキャサリン・クルーマンという一人の伝道者の、癒しの伝道者ですけれども、その方が1950年代活躍した人ですけれども、もう年を取った時70年代の、 映像なんですけれども、有名なコリテンブーンという方との対談の、YouTube を見つけたそうです。私の大好きな作曲もこう言ったそうですね。 I believe in miracle。 私は奇跡を信じている。 Because I believe in God。 なぜなら神を信じているからだ。その後こう言ったそうです、泣きながら。 I have nothing。 私には何もない。I love Jesus。 でも私はキリストを愛している。使徒行伝の時代から今に至るまで、人が神の働きをできるのは、この世のものが何もなくてもキリストを持っていて、そのキリストを本当に愛しているならば、神は働くことができる。でもあまりにも多くのものを私たちは持ちすぎていて、キリストをわずかにしか持っていない。そしてキリストを愛していないので、少ししか愛していないので、私たちはつぶやいたり文句を言ったり、神が与えられたものを喜べないでいる。この裏紙にはかつて命をかけてキリストを愛した人たちだ。口先だけではなくて、自分の生涯をもって、自分の命をかけてキリストを愛した人たちがいた。何を奪われても、キリストを愛して、そして、キリストを持っていればそれで喜ぶことができた人たちがいました。再び、この裏紙の地に、そういう信仰が蘇ってくることを、私は願ってはいません。つい最近列伯市がありました。副者として彼らは劣勢されました。でも彼らを劣勢することよりも、私たちが今取り戻さなければいけないのは、26世人たちも、そして裏紙のキリストたちも持っていたキリストへの愛、そしてキリストさえいればそれでいい、本当にキリストを持っていればそれに勝るものは何もない、建前でもない、本当に心底からそう思えるキリストへの愛と心だと思います。それをもし私たちが今持つことができたら、そこから再びリバイバルがこの地に訪れるでしょう。そしてたくさんの人がイエス・キリストに立ち返ってくるでしょう。それこそが命をかけてキリストに従っている人たちの天で今願っている一番大きな願いだと思います。この時代に来ている私たちが彼らのその天での祈りを聞いて、この時代に私たちはその使命を全うしてきたればと心から願います。お祈りをしたいというふうに思います。今日は本当に、何も持っていなかった彼らはキリストを持ってキリストを愛していたように、私たちも本当にキリストを愛し、キリストが全てとなるように祈りたいというふうに思います。心から願われる方は一緒に祈ってほしいというふうに思います。愛する天のお父様、
愛する天のお父様、
私たちはいろんなものを持っています。
私たちはいろんなものを持っています。
その結果、一番大切な、
一番素晴らしい、
イエス・キリストを、
片隅に、
置いてしまいます。どうか許してください。
この世のもので、
満たされることを、
求める心を、
清めてください。真にキリストを愛し、キリストを持つことを、
キリストがいることを、
これがすべてとなるように、 私を導いてください。
私を導いてください。
キャサリン・クルーマンが、
キャサリン・クルーマンが
持っていた心、
持っていた心を、
浦上のキリシタンたちが、
浦上のキリシタンたちが
持っていた心を、
持っていた心を、
キリストへの愛、
キリストへの愛、
イエス様がいれば、
イエス様がいれば、
それはすべてだ、
それはすべてだ、
そう思える心を、
そう思える心を、
私のうちに、
私たちのうちに
与えてください、
与えてください。
イエス様の名によって、
イエス様の名によって
お祈りします、
お祈りします。
アーメン、
アーメン。